皆さんこんにちは。 Good afternoon, everyone.私たちは神様の前には正直であることが大切です。一つ罪を告白したいと思います。先週の月曜日にファミリーナイトがありまして、娘もたくさんチョコレート、キャンディー、ラムネをもらってきました。そのラムネのほとんど私が実は食べてしまいました。娘が見ている時だけでなく、見ていない時にも手を伸ばして、そして今朝缶の中を見たら最後の一袋も食べてしまっておりました。帰りに何か買って詫びを入れたいと思っております。一言お祈りをして、そして今日の御言葉を読んでいきましょう。天のお父様、あなたの恵みを覚えて感謝をいたします。私たちの心が喜び平安に満たされている時も、また悲しみ不安に満たされている時も、主よ、あなたの私たちの愛は、私たちへの愛は変わることがなく、私たちへのあなたの救いは変わることがないことを覚えて感謝をいたします。主よ、どうぞ今日この語る者の、この弱き者の口をあなたが清めてくださって、主よ、あなたの御言葉を語らせてくださいますように、また私たち一人一人が今必要としている糧を、主よ、あなたの御言葉から与えられますように、どうぞこの時を豊かに祝福し導いてください。愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。今日の御言葉は非常にショッキングなところではないかと思うんです。イエス様がどういうお方であるかというイメージを持っている人であればあるほど、今日のイエス様のお姿というのはある意味ショックではないかと思うんですね。イエス様と言ったら神の子であり、いつも父なる神様の御心を第一とし、揺らぐことがない確信に満ちている、そんな姿を私たちは想像することが多いと思うんです。ところが今日の箇所に描かれているイエス様は恐れを抱き、死ぬほどの悲しみを抱き、そして父なる神様から与えられている自分の使命に対して迷っているような、うろたえているような、そのような姿が描かれています。そういう意味で今日の聖書箇所というのはかなり記憶に残る衝撃的なところではないかと思うんです。今日はこのゲッセマネの園で祈られたイエス様の祈り、またその姿から3つのことをまた皆さんと共に心に留めることができたらと思うんですね。まず第1番目に今日私たちが心にイエス様の姿から留めたいこと、それは神様の私たちへの愛はガチであるということです。ガチというのはガチンコということですね。ガチンコというのは真剣勝負ということです。神様の私たちへの愛はマジであると、真剣勝負である。イエス様は祈られた時に深く恐れもだえられた。ルカの福音書には血が滴り落ちるように汗が地面に滴り落ちた。 皆さん汗かきですか？僕どちらかというと汗かきなんですよ。ちょっと暑いとすぐ汗をかく。お風呂に入っても汗をかく。でもこの時のイエス様はそうではないですよね。私たちはもう一種類汗がある。それは極限状態、極度の緊張ストレスにさらされた時に私たちは汗をかく。それをまあ油汗って言ったり冷や汗って言ったりしますけれども、イエス様はこの時極度のストレスにさらされていた。極限状態に置かれていた。私は悲しみのあまり死ぬほどですって。死ぬほどの悲しみって私たち一生のうちにどれくらい味わうでしょうか。もしかしたらそんなに一回も味わわない人もいるかもしれない。そうしょっちゅう味わうことではないですよね。死ぬほどの悲しみ。そしてイエス様は祈られました。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。またその前のところではこの時が自分から過ぎ去るように祈った。十字架を前にして、父なる神様、あなたは全知全能です。あなたにおできにならないことはないです。このご計画を変更してもらえませんか。私の前から過ぎ去らせてもらえませんか。イエス様は祈った。イエス様の十字架、神様の愛というものを考えるときに、それは言葉で簡単に説明できる、理屈で理解できる、そんな簡単なものではない。神の子が血の滴るような汗を流す、死ぬほど悲しい思いをする。そしてできれば自分がそういう目に遭うことがないように思わず祈らずにはおられないって。このイエス様の苦しむ姿は裏を返せば神様の私たちに対するこだわりだと思うんです。私たちに対する執着だと思うんです。神様の、もし神様がそれほど私たちにこだわりをお持ちでなかったら、私たちに執着していなければ、イエス様の祈る通り、あなたにおできになることはないんだから、そんな大事な一人子を犠牲にすることはない。それほど私たちをに対してこだわりがないのであれば、今この罪に汚れた汚れたこの私たちの世界を消し去って、新しいお眼鏡にかなった完全な世界をもう一度作り出すことだって神様はできないわけじゃないと思うんですよ。一からね、そう思ったことありません？皆さん、なんでこんな罪を犯してグダグダグダグダなんかやってるこの世界をこのまま神様はいつまでも保っておられるんだろうって。気に入らないんだったら消し去って新しいいい世界を初めからまた作り直したらいいじゃないって客観的に見たら思うこともあると思うんです。でもあえて神様はできるのにそうしないって。そこには神様の私たちに対するこだわり執着があると思うんです。例えば、もちろんこの世の中には汚れてしまったり壊れてしまったら新しいものと取り替えれば済むものもたくさんありますけれども、そうじゃないものもあるんじゃないでしょうか。かけがえのないもの、リプレイスできないもの、皆さんの持ち物の中にもそういうものがもしかしたらあるかもしれません。汚れてしまったから、ちょっと壊れてしまったからといって簡単に新しいものと取り替えることができないものってないですか、皆さん。そしてそれはおそらく皆さんにとってものすごく大事なものじゃないでしょうか。何か思い出があるとか、まあ、それは人それぞれでしょうけれども、すごく自分にとって大事なもの、あるいはそれは自分で作った何か作品かもしれない。そんなちょっと汚れたから壊れたからといって捨 捨てて新しいもので代替できない。神様は私たちをお作りになった時にご自分の形に似せて作られた、ご自分を映す鏡のように私たちをお作りになって、そして命の息を吹き込まれて私たちを作られた。命を込めて、全身全霊を込めて神様は私たちという作品を作った。相当の思い入れがあります。ちょっと汚れてしまったから、あるいは壊されてしまったから、また新しいのを粘土こねて作ればいいや、そういう存在では私たちはないということです。イエス様がここまで苦しまれ、もだえ苦しむ、それでもなおやっぱり十字架しかない。それは神様はやがてこの世界を完成させるでしょうけれども、その時に私たちが失われてはいけないと思ってるんですよね。私たちにそこで生きてほしいと思っている。私たちに代わってもっと完璧な新しい人を作ればいいじゃなくて、この今の私たちに残ってほしいと思っている。イエス様のこの悩みもだえ苦しむこの姿を見るときに、その後ろに神様の私たちに対する愛の深さ、執着心ですよ。執着心、絶対に手放したくない、絶対にこれだけはなくしたくない、新しいものを作ってそれでいいんじゃないっていう神様の思いがあるということを、私たちはまず今日心に留めたいと思うんですね。二つ目に今日私たちがイエス様の姿から心に留めたいこと、それは不安や恐れ、悲しみ、迷いを抱くことは不信仰ではないということです。おそらくクリスチャンの多くの人がよく思い描くイメージとして、心に喜びがあり、平安があり、確信があることが御心であって、不安や迷いや恐れがあるとしたらそれは御心じゃないんだって、あるいは確信や平安があることが信仰であって、心に不安とか恐れとか迷いを抱いているということはそれは不信仰の結果現れだ、まあ、そんなふうに思ってしまっていることがないでしょうか。もちろん心に平安があり、そのことに対して確信を与えてくださるのもまた神様です。そのことは否定しません。それも神様が私たちにくださる祝福であり恵みだろうと思うんですね。けれども私たちの信仰生活を考えたときに、むしろ神様が私たちに望んでいる道、神様が私たちに与えてくださっている使命と、私たち自身の心の内にある願いや思いの狭間で悩み苦しみ戦う、葛藤することの方が実は多いんじゃないんでしょうか。そして人によってはそれは自分の信仰が足りないからだって、自分の信仰が弱いからだ、そんなふうに自分を責める人、あるいはそのように思っている人を責める人がいるかもしれない。けれども旧約聖書からずっと読んでくると、確信に満ち溢れている人の方が少ないんじゃないですか。みんな自分の心の中にある思いと神様が与えてくださっている使命や思いとの間で葛藤し、戦いながら、もがきながら、苦しみながら、でも神様に励まされて歩んでいる、そういう人たちの信仰生活、信仰の歩みが多く記されているのではないでしょうか。だからもっと悩みましょうとは言いませんけれども、でも少なくとも私たちの中にそういう 葛藤や戦いがあるということは悪いことではない、まあ、私たちは嫌なんだけども悪いことではない。だって神の子であるイエス様でさえも十字架を前にした時に苦しまれた。しかもその姿を弟子たちの前に隠さなかったですよ。ルカの福音書によれば石を投げて届くほどの距離のところでイエス様は祈られたって書いてありますよね。声が聞こえるところでイエス様は祈られた。これが信仰的でないであるならば、お手本でないである、お手本ではないとするならば、イエス様はもし本当にこう祈らなければならなかったとしたら、もっと弟子たちに見えないところで祈るんじゃないですか。でもあえてその姿をイエス様は恥となさらなかった。弟子たちの前で祈られた。いや、弟子たちに私と共にいなさいと言われた。私たちの中に葛藤がある、戦いがある。それは私たちの中に神様への思いがあるからです。神様への思いがなかったら葛藤もないですよ。自分の心の願うこと、望むまま私たちは生きると思います。でもそこにやっぱり負けたにしろ勝ったにしろ戦い悩みがあるということは、私たちの中に神様を思う心があるということ。神様はその思いを蔑まれない。私たちの戦いを神様は決して軽んじるお方ではない。最後に今日は3つ目をお話ししてもう終わりにしたいと思いますけれども、3つ目に今日私たちが心に留めたいこと、それはそのような戦いや葛藤の中でイエス様はどうされたか、また弟子たちにどうするように教えられたかということ。イエス様は目を覚まして祈り続けなさいと言われました。ちょっとがっかりする答えですよね。地味だなって、もっとなんかこう目がパッと開けるような答えが欲しいじゃないですか。なんかアハ体験みたいな、なるほどっていうような答えが欲しいじゃないですか。でもイエス様がくださった答えは地味ですよ。祈りなさいって。私たちがそういう葛藤、戦いに直面したときは祈りなさい、祈り続けなさいって。僕祈りが本当に苦手なんです。だって大変じゃないですか、祈り続けることって。祈りにはあまり即効性がないですよね、まあ、もちろんそういう時もあります。祈ってすぐ神様が本当に不思議な奇跡を起こして、その祈りに応え、神様が栄光豊かに表してくださることももちろんありますけれども、でもいつもいつもそうじゃない。むしろそうじゃない時の方が多いかもしれない。祈ったからといって次の日に問題がいつも解決するわけではない。あるいは神様に祈ったからといってすぐに私たちの心の中にある不安とか恐れとか心配とか悲しみとかがスーッとなんか消えてなくなってしまうわけじゃない。だからイエス様1時間も祈ってるわけですよね。祈ってすぐ聞かれるんだったら1時間も祈らないですよ。3回も祈らないですよ。イエス様はおそらく1時間ぐらい3回祈ったんですよね。3回弟子たちのところに戻ってきたって。そのたんびに弟子たちは寝てたわけですけれども、祈ってすぐ聞かれるんであればそこまで祈らないでしょう。また祈りということを考えるときに、試練の中にある人、今戦いの中にある人、またその戦いの中で今絶望している人、失望している人、苦しんでいる人に対して、時々クリスチャンはそれはもっと祈らないといけないって、まあ、今自分が祈りなさいって言ってるんですけど、祈らないといけない、あなたの祈りが足りないんだっていうことがある。でもその言葉ほどその人を傷つけ追い詰めるものはないと思うんです。だって祈って祈ってどうにもならないから苦しいんじゃないですか。祈って祈って何も変わらないから苦しいんじゃないでしょうか。祈って祈って祈り疲れて祈る気力もなくなっているときに、あなたの祈りが足りないからって、それほど追い詰める言葉はないと思うんです。 それは別の言い方をすれば、あなたの努力が足りないって言ってるのと同じことですよね。あなたはまだまだ努力が足りないんだって、だから祈りが聞かれないんだって言ってることと同じですよ。イエス様がここで祈り続けなさいと言われたのは、そういう祈りではないと思います。自分の根性や力で何とかする祈りじゃないと思うんです。祈りということを考えるときに、私たちは時々誤解をしてしまうことがあります。それは祈りを自分の力と勘違いしてしまう。一生懸命祈ったから、疑わずに祈ったから祈りが聞かれた。逆を言えば、祈りが足りないから祈りが聞かれないということになるわけです。でも祈りというのは、そもそも私たちの力ではないでしょう。祈りは神様の力です。祈る私たちに力があるのではなくて、その祈りを聞かれる神様に力があるんですよね。でもいつの間にか私たちは何か祈ってる自分に力があるように錯覚してしまう。いや、あの人の祈りはすごいんだよって、あの人に祈ってもらったら聞かれるからとか、まあ確かにそういうこともあるかもしれない。でもその祈ってる人自身のうちに力があるわけではありませんよ。祈りを聞かれる神様に力がある。イエス様が祈りなさいと言ったとき、それはもう一つの言い方をするならば、私を呼びなさいということじゃないでしょうか。神である主を呼びなさい、私の名前を呼びなさい。どうしようもなくなったら、追い詰められたら、私の名前を呼びなさい。イエス様はアバ父と呼びました。そしてイエス様はこの祈りの中で本当に正直に自分の今の状態を神様に告白している。もう自分にはこれに耐えるうる力がないって、天のお父様、自分にはこれは追い切れないってイエス様正直に告白してますよね。何もなくなった時に最後に残るのが祈りだと思うんです。父の名を呼ぶこと。私たちは祈りというと難しく考えすぎることがあると思います。祈り方がわからない、どう祈っていいかわからない、どういう言葉で祈ったら神様聞いてくれるか、どういう言葉で祈ったら神様気に入ってくれるか、そんなこと気にして、でも祈りって神様って呼ぶことじゃないでしょうか。そして祈りには確かに力があります。それは私たちが願うような形で表されることばかりではないかもしれません。でも確かに祈りには力がある。そしてこれは言葉や口では説明しきれないところだと思うんです。体験しないと。皆さんももしかしたらそういうことを体験したことがあるかもしれない。牧師になってもうすぐ12年です。クリスチャンになって14年です。それが長いか短いかは別にして、でもその中で何度か挫折をしました。もうやめたい、やめようって、クリスチャンやめようって、牧師やめようって、やめたい思うことがありました。けれどもその度に確かに神様に支えられました、まあ、支えられたから今まだここに立ってるんですね。そして必ずそこには祈りがありました。自分の祈りだけじゃありません。むしろ祈ってないことが多いですから、僕はもう祈れないですから、そういう状況になったらもう祈られない。 でもそんな時に僕のために祈ってくださっていた方々が必ずいました。そこには祈りが必ずありました。自分は知らない時もあったけれども、祈りが必ずありました。だから祈りには力があると僕は言うことができます。神様は必ず祈りを聞かれる、祈りに応えてくださる、いうことができます。私たちの人生の中に祈りがあるということは本当に幸いなことだと思います。教会の中に祈りがあるということは本当に幸いなことだと思います。あまりにも当たり前すぎて、あまりにも手軽すぎて、ついつい私たちは祈りをこっちに置いてしまうことがありますけれども、でも祈りってすごいんですよね。祈りは本当にすごい。いや、すごいって言うしかないんです。もうどう説明のしようがない。ぜひ祈ってください皆さん。そして祈りは神様からの最高の私たちへのプレゼントだと思います。だって祈りは誰も取ることができないですよね。聖書だったらね、おクリスチャン気に食わないと思ったら聖書を読んでてよそ見してる間に聖書取って捨てちゃったりとかできるじゃないですか。あるいは迫害をして教会を閉鎖することだってできる。あるいは私たちを牢屋に入れることだってできるし、私たちをいじめることはできるけれども、あるいは私たちに無理やり、イエス様は信じない、信仰を捨てますと言わせることはもしかしたら拷問とかしてできるかもしれないけれども、心の中で神様に祈るということを奪うことは誰にもできない。神様は素晴らしいものを私たちに与えてくださった、最高の武器であり最高の防具ですよね。これを神様は私たちに与えてくださっている。試練に遭うとき、試みに遭うとき、イエス様は言われました。祈りなさい。祈りは神様に届きます。必ず届きます。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちの目にあなたが見えなくなっても、私たちの祈りが虚しいものに聞こえるようなことがあっても、主よ、それは必ずあなたのもとへ届いていることを信じ感謝いたします。主よ、私たちには祈ることが苦痛となり、信仰を失い祈ることすらできなくなることがあります。主よ、どうぞ私たちの弱さを憐れんでください。しかしそんな時、あなたが私たちの周りに祈りの友を与えてくださっていることを感謝いたします。私たちもまた友のために、自分のために祈ることができますように。祈りは決して虚しいものではありません。虚しいものに思われ、小さなものに思われるかもしれませんが、主よ、祈りに勝るものはありません。主よ、どうぞ私たちの信仰のうちに、私たちの人生のうちに祈りを与えてください。祈りを与えてくださっていることを感謝いたします。この祈りを通して、主よ、私たちがいつもあなたとつながっていることを心より感謝し、愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。